さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるプラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
3月14日です。
はい。
はい。わー、ホワイトデーということでね。
そうですね。
もう、私はもう破産寸前でありますと。
あ、いっぱいお返ししなきゃいけない。
そうなんですよね。
大変ですね。
またこちらも見栄というものがありますからね。はい、こんなね、100円、200円のせこいもので済ますわけにはいかんと。いうことでね。
なるほど。
やはりここでの投資がまた来年のバックにね、つながるみたいなね。
そうですか。
そういうやっぱりそのね、良きスパイラルを求めてね。
はい。
と思いましたけどもね。
はい。
まあ、あなたは私にくれませんでしたから。
だってほら、あげたことないし、今までも。
まあ、今までもあげたことないってね、
うん、
まあ、こう言っちゃなんですけど、
はい、
お役所じゃないんですから前例がないことはいたしませんみたいなね。
いや、だって急にあげたら変かなと思って。
そんなことないじゃないですか。あなたね、毎週毎週ね、どうもありがとうと、
はい、
そういう感謝の念はないのかっていう話でね。
ほら、花巻南高校のね、
はい、
お二人がくれてたじゃないですか。
はい、よくできたね。あなたの後輩は素晴らしい。
そうでしょ、
ね、
だからこう、もういいかなと思ってね。
びっくりしました、本当にね。冗談じゃねえぞと。そう来るんだな、お前はと。いうことが大変よくわかりましたのでね。
あげてないからいりませんよ。
もらってないのに返すみたいな、そういう嫌みったらしいこともしてみようかとも思いましたけれども。
ね、リスナーの方はね、なんてギスギスした関係なんだ実はと思いでしょうけど、その通りです。
そうなんですよ。お笑いコンビがね、楽屋とかで一言も会話しないみたいなね、うん、そういう感じ、うん、我々のこの収録がピタッと止まった途端にもうね、
はい、
知らん顔になりますから。
私天井見ますから、
ね、うん、私はもう鼻くそばっかりほじくってますから。
最低です ね。
あなたでたまにプッとへこいてね、
こら、
あ、へこっちゃったとか言いますからね。また
ちょっとついに言いましたね。放送上で。
ざまみろと。
何ですかそのネタも。
ざまみろということでね。
信じられない。
さあ、そんなね、ホワイトデーの良き日に、
はい、
ね、このスタジオに遊びに来てくれたのはどこのどなたかと問われれば。
いませんよ。
そういうことなんですね。
全く。
困るんですよ。ゲストがいませんとね、その干渉剤がないわけですから。
そう。
もういきなりガチンコで正面衝突ですから。
最近ね、何回か言われるんですけど、
はい、
喧嘩もしすぎるって。我々が。
そんなことないですけれどもね。
まあ、本当に仲悪かったらできないですからね。こんな話はね。
世界中の
ね、
世界中のそのいがみ合いを我々が今一手に引き受けてここでね、
そうなの、
発散させてあげてるわけですよ。ね。
そんな使命感持ってました？
私は持ってますよ。
あれ。
やっぱ世界平和ってことを絶えず考えてますんでね。まあ注目はね、こうなってきますと来月ですね、私の誕生日にリエチンは何かくれるのかというあたりですね。
あ、来月誕生日でしたっけか。
そうですよ、
あれ何歳になるの？
7? そこはどうでもいいでしょう。
おー、そっか、
ね、どうでもいいですよ。あなたと同じ30代ですよ、まだかろうじてね。
おー、じゃあ、うん、覚えておきます。
今週こういうメンバーです。ということで、ゲストのいない今週ですけれども、
はい、
私この間ね、
はい、
東京のね、座銀の浜屋にね、
浜屋、
あ、銀座のヤマハにね、
ちょっと、
ネタ探しに行ってきましたけれどもね、
うん、
まあ、特にこれといったネタを拾えずに帰ってきましたんで。
そこまで言ったのに。なんか座銀に失礼ですよそれは。
うん、私の存在自体が失礼でしたね、座銀においてはね。
う
ん、なんかもうね、いちゃいけないんだなっていう感じありました。
あら、
はい、すいませんと
受け入れてもらえなかった。
うん、そうね、
そうですか、う
ん、で、はい、まあ、さあ困ったぞということでね、はい、いろいろとね、ほじくってたらね、なんとね、
はい、
もう最近アメリカ公文書館から出てきたばっかりというね、
ん、
やっと機密が解除されてね、出てきたトップシークレットの一級の資料が出てきましてね、2008年12月作成というね。2008年12月っつったら番組が始まったその月ですからね。
うん。
FM 岩手ブラバンコンサート実施起案書なんていうね。どうですこれ。
これ誰かに見せたんですか？
これね、
うん、
それあなたね、つい 2,3 日前までアメリカ公文書館に保管されてましたんでね、全く日の目を見てないわけですよ。
こんなにね、結構きちんと作ってあるんじゃないですか？
またね、これ私のパソコンから出てきましたんで、
はい、
間違いなくね、作成者は私なんですよ。
そうですよね。
ただね、 なぜ作ったのかがわからないというね。
もうあれですね、2008年のミョンちゃんと今ここにいるミョンちゃんはもう別人と言っていい。こんな意欲的な時があったんですね。
意欲的ですよね。なんか番組を始めた勢いを買ってね、うん、なんかそのドリームコンサート的なね、
うん、
だってファイル名がねドリームコンサートってなってましたからね。しかも岸君も実施日時が3月14日
を
想定しているというね。
すごい。
しかもまた米印でね、この日しか空きなしってね、調べたんかいと、わざわざと
会場の空きまで調べたんですか。
状況調べてんのかいってね。しかも4月下旬なら空きありとのことみたいなね、
うん、
意外と本人はねやる気満々だった、
そうですね、第二候補まで考えてる、
考えるというね、
うん、
いやいいですね。
でもなんかイメージ湧きやすいですよこれ。
あ、そうですか。
はい、2時から始まってね、キャラホールの大ホールでドンとやると、はい、
そうですね、
うん、それでいてポップス中心のコンサートをやりたかったんですね。
それはあなたは私が企画するコンサートですから、
はい、
難しい曲なんかね入る余地はどこにもないわけだね。
ええ、なるほどね。これなんでやんなかったんですか。
なんででしょうか、
うん、
なぜねこれ実現させなかったのか全く謎ですね。当時を知るね人がもういないですから。
当時のアシスタントとかにねこうこっそり打ち明けてみたりとかしなかったんですか。
まあ本人たち今聞いてないと思いますからあえて言わせてもらいますけれども、初代アシスタントのね大場ちゃんとマルコちゃんね、
はい、
まあ言ってみれば戦力外みたいなとこありましたんでね。
なんですってどういうこと。
赤べこ人形みたいになんかカクカクカクカクスタジオで首だけ動かしてるみたいな感じ自転車で、まあ本当僕が騙して連れてきたアシスタントだったんでね。
ひどいですね。
初代の2人は、うん、僕の隣でうなずいてればいいからって言って連れてきたんで。
あ、それでカクカク。
そうそうそう。本当にうなずいてばっかりだったっていうね。
声を出さなかった、
ね。喋、うん、れよっていう感じだったんでね。
うーん。
ね、なんか岩手県社会人吹奏楽協議会加盟団体有志で、
うん、
みたいなね。
すごいメンバーを集めようとしてたんですねきっとね。
私はこの岩手県社会人吹奏楽協議会に一切これまだね、何の許可も得ずにこういうものを作っていたということでね。
まずでも思いつきって大事ですから ね、そっから全ては始まりますから。
だってほら会長安倍さんだから、
うん、
なんか言えばね、コクッと首縦に振りそうな感じありますんでね。
しかもこれね、企画係を設け目でも楽しめるコンサートにできればですって。
私がコンサートをやるときは必ずそういうところにですね、
ビジュアル面
を
ね、
そうですね、私はもう演奏では全く人を楽しませられないっていう、断固たる自信がありますので。
なるほど、
もう演奏曲目はリスナー投票。
うん、なんかねこうアーティストのコンサートみたいですよね。
何様のつもりだというね。, 笑わせんじゃねえよと、
そんなにファンがいるんだろうかって思っちゃいますけどね。
まだねほら番組始まって1ヶ月と経ってない時の企画ですからね。
まだね夢は大きいですよね。
この頃のみょんちゃんはね、
うん、
希望をね、大きな希望を胸に抱いてね、うん、毎週毎週このマイクの前に座っとったんでしょうね。
そうですね。
今はもうなんかねもうだらっとした感じで喋ってますけれども。、ね、でちゃっかり司会進行は私がやりますみたいなこと書いてね、
うん、やっぱりそうなんですね。
自分が目立つところだけはしっかり押さえておくっていうね、
うん、
なんなら私は演奏しなくてもいいぐらいの勢いですから、
これね、そこは今と変わってませんね。
そうですね。
はい、
うん、ちゃんとスケジュールまで立ってましたからね。
ねえ、いつまでに何の準備をしてみたいなね。
実行委員会立ち上げって誰ですかメンバーは。
面白い。チケットは前売り500円でね、
で当日少々高めの800円でね。うん、前売りで400枚売りますと、当日で100枚売りますと、
500人もお客さんを呼ぼうとしてたんです ね、
少なく見積もったつもりだったと思いますよ
これ。でも
当時はね、
いやすごいな、なんかこう自分じゃないから今私は耐えられているんですけど。
私は本当にね、恋の若気の至りって言うんでしょうか。まあ、昔の卒業文集の作文を目の前に置かれたようなね、
うん、うん、なんかそんな感じなんじゃないかなと思ってね。
私は本当にね、
うん、
穴があったら入りたいというね。
もうね、今お互いにね固い腕組みが解かれないですもん。
こんなにこわばって喋っているの珍しいよというね。
もう笑うしかないっていう感じですね。
もったいない気もしますね。ただね、
そう、こんなに考えたんだったらこの通りいかないとしても何年もやってきてるうちにブラバンファミリーも増えてるはずですから。
そうなんですよ、
うん、
ね、ブラバンファミリーはいる、うん、そしてここに素敵な叩き台はあるということでね、
うん、あとは合わせるだけっていう ね、
ね、
本当かな。、
ね、あとはもう誰が外に向かって最初の一声を発するかっていうね。そこですよ。 ということでね、まあ、こんな素敵な企画書がね、はい、ありますんでね、これファイルは残してありますから、
いいですね。
ね、でそのね、やっぱ演奏者ですから問題はね、
そうですね、
ブラバンファミリー集めりゃ早いんじゃねえかということでね、
はい、
なんとね、リエチン渾身の資料があるということで、
はい、
それをちょっと後半で紐解こうと。
わかりました。
ブラバーン。はい、で先ほどね、前半でね、私が若気の至りで作成した幻の演奏会企画書がね、
はい、
ついにね日の目を見たと、
うんうん、
そしてこれをねやるにあたって、
はい、
番組が呼びかけるんであれば、
うん、
ブラバンファミリーだろうと、
うん、
しかしミョンちゃんは悲しいかな、
はい、
誰がブラバンファミリーなのかよく分かってねえみたいな、把握してませんと。
びっくりしましたね。
言ったところにこの細腰リエという女、
はい、
ね、私にバレンタインデーのチョコレートをくれないと思ったらこんなことをやっていたというね。
なかなかあれでしょう、使えるでしょう、
渾身のね資料ですよね、これね、あのブラバンファミリーのね名簿みたいなもんですよね、
うん、
もう本人の許諾なく勝手に名簿化していますっていうね。
まずブラバンファミリーの定義ですけどね、
はい、
意外とハードル低いというかね、
まあ、低いですね。
あの2回出ればブラバンに2回出ていただければファミリーになれると。
そうですね、
いうことで、
まあ、やっぱ当時ね、番組開始当初のねミョンちゃんがね、はい、いかにその人とのつながりに飢えていたかというものがここからも垣間見えるわけですよね。
一回来て懲りないでもう一回来てくれることがどれだけありがたいかっていう ね、
もうそしたらもうね、一生の友、心の友みたいな感じでね。
そうしてみたらですね、結構あの2回っていう方がすごく多いんですね。
2回勢多いですね。
2回勢多いです。2回から3回の間にきっとね壁があるんですね。
そうね、まあ盛岡第二高校のようにね、システム的にもうその2回来ることが確立されている学校もあったりしますからね。
はい、はい、もうどんどんもう量産されています、ファミリーが。
2年生で見学、3年生で本番みたいなね、
うん、
そういうところもありますが、そうなるともう自然と
毎年
ですからね。
はい、
そしてその子らは卒業してどこかへ旅立っていってしまうみたいなね。
ただ心の友だよっていうね。
ブラバンファミリーになった途端にね、うん、あのどこへ行ったのかしらという感じになっちゃうんでね、うん、
なのでそこはあんまりね、あの追いかけても難しいかもしれないですけど、
大人の皆さんも結構おりますな。
いっぱいいます。そして回数が一番多い人は、
まあ、あの
ご存知、ね、K さんですね。
当然っちゃ当然ですけどもね、
はい、ダントツですね。
25回。
うん、
だってあんた番組が今日で第273回ですからね、
はい、
1割1回よく来てるっていうことでしょ。
恐ろしいですよ。
どういうことだと。
すごいですよね、
うん、
もう準レギュラーと言っていいかもしれない。
そうですね、うん、そしてもう一人20回台で追いかけているのがね、
はい、
出ましたね、盛岡吹奏楽団団長にして、
はい、
岩手県社会人吹奏楽協議会会長、
はい、
全部漢字安倍さんというね、
うん
うん、
そして
最近見かけませんけどもね、
はい、みょんちゃんいじめすぎたんじゃないですか、第3位の方ね。
そうね、うん、北上吹奏楽団のね、
うん、
高橋美津さん第3位ってね、
ねえ、
まあ来すぎでしょう。
しかもね、こら。しかも結構今みたいに本人いないのにいじったりするじゃないですか。
そうね、この方そういう登場の仕方多いですね。
そうそうそうそう、
潜在的出演回数は結構ね、
そう、本人が来てないのに話には出ちゃうみたいな、
ね、名前が出るみたいな ね、
うん、
ね、
存在感はかなり放ってると思いますよ。
そうそう、しかもね、やんわりなんかの出入り禁止疑惑もあるみたいなね。
それミョンちゃんが言ってるだけでしょ。で、はい、人だけ並べててもよくわかんないので。
そうですよ、
集まった時にどんなパートの人たちになるんだろうと思って、一応パートごとに人数もカウントしてみたんですけど。
素晴らしいですね。
そしたらですね、やっぱり金管が多いですね。金管の方がすごく多くて。
あ、そうですか。
一番多いのはトランペット、トランペット奏者の方10人。
10人はちょっと多いな。
すごいことになりそうですね。バンダつけた曲とかできるんじゃないですか。
そうね、
うん、
いいね。でも10人もいるとね、なんかもう
乗ったり降りたり
ね
曲によって。
吹いてなくても誰かが吹いてるぜみたいなね。
まあ10人フルで吹かれても ね
私は休んでるけど鎌田さんは吹いてますみたいなね
やっぱ鎌田さんだった
佐々木俊さんとかね。
そうそうそうそう、やっぱりそうなりますよね。ツートップですよね。そうそう
そう、この二人でね、うん。
間違いないですよ。で次に多いのが、私たちの人数含めてないですけど、8人でトロンボーンです。
あ、そうなんですか。
だからもし私たちが吹いたら10人になるってことですね。
サックス9人になってますけど。
あ、本当だ。
サックス9人はまあ
多いですね。
ねえ。
うん。
ここも選抜が必要なんですか。何様ですか私は。
なんかあの吹奏楽部の新1年生が入ってきた時の人気の偏り方に似てません？
いいね。なんかこれ一回一堂に会してね、はい、強制的に他パートに移動させるとかやってみたいですね
ちょっとね、あのクラリネットとか2人しかいなくてね、少ないですから。
これは困りました。
そう、
ちょっとクラリネットさんね、多分1回とかなのかしら。そう、
1回だけ出てる人はすごくたくさんいるんです、クラリネットの方も、
ね、
でも二度と来てくれてない。
何ですか、私の印象がそんなに悪いんでしょうか
クラリネットの人と合わないんでしょうかね、私たち。クラリネット
とのね、なんか相性が悪いのか、
うん、どうなんでしょうか。意外と多いのがそれで、あのチューバとかね、パーカッションとか。
そうね、うん、チューバパーカッション6人いるわけですか、うん、
だから盤石ですよ、サウンドとしては。
う、
ね、
うん、
うん、
ホルンも2人ですからね。
そう、
もそっと欲しいね。
うん、もうちょっと欲しいですね、うん、
トロンボーンはこれ我々の人数は含まずなわけね。
含まずです。
で8人、
8人います。
我々が入ったら10人。
そう、
でも私は断固として入らないだろうから9人と
でユーホンも4人いて、あ、フルート5人いますからね。
充実してますね。
うん、
じゃあね、多いところから、まあ、あのクラリネットとかホルンにね、移籍していただいてと、ね、
まあ、トランペットあたりからホルンに行く人とサックスあたりからクラに行く人が出そうな感じです ね、
そうですね。
これすごいありがちですよね、一般的なこう吹奏楽部でもね。
リアルな情景ですよこれはね。
よくあるやつですよ。
まあ、ブラバンファミリーの、ね、皆さんの腕を持ってすれば、
はい、
それぐらいのね、異常はちょちょいでちょいでやってくださるんじゃないんですか、うん、
そしてちょっと嬉しいのは、
はい、
指揮者指導者も結構 ね、
あ、そうね、
充実してるって
。合わせて6人。
うん、完璧じゃないですか。
素晴らしいですね。
全部で62名。
あ、そんなになりますかこれ足すと。
はい、
一発の吹奏楽団の出来上がりじゃないですか。
本当ですよ。
全員が全員賛同するわけじゃないでしょうから、
きっとね
ね、店長にお断りするパターンもね、
はい、うん、もしかして ね、
ね、うん、ですからね、
はい、
あ、なんか
だから意外と前半で話したみょんちゃんの構想はそこまでぶっ飛んでないかもしれないですよ。
意外と私はね、うん、そんな的外れなことをしてないのかもしれませんね。
2008年時点で ね、
ね、
うん、ちゃんと積み上げてきてますよ6年間で。
なるほどね。
5年間か6年目か、うん、
このために寝かせてたんでしょうね、
あえて。
ドリームコンサート2ぐらいですから
まあ眠り長かったですね。
長かった、
すごい夢見てましたね。
いや、もうね、眠れる獅子状態だったわけでね。
本当そうですね。
その獅子がね、皆さんついに目覚めましたよ、
う
ん、
ちょっと今ね、うとうとぐらいな。
大変ですよ、
うん、
もう食われちゃいますよ、もうガオーとね、
うん、
は、
うん、
まあ私がね言うのもなんかあれですけども、
はい、
あなたから呼びかけてくださいよ。
なんでよ
多分あなたから呼びかけた方が人は集まってくると思いますよ。どうせ世論はあなたを支持してるわけですから
そうやってね、いじけてるからね、人は離れていくんですよ、ね、きっと。
あ、離れてるわけですね
だから私チョコあげなかったんですよ。
あ、なるほど、それ私も離れてますけどねってことなんですかまさかの。
そうやってね、丸投げしてくるから嫌なんですよ。
丸投げしてないでしょ、私はしっかりとも石杖を作ってるじゃないか、この起案書でね。私の方が長く番組やってんですからね
ほら、そうやってまたね、先輩風吹かせるみたいなね。
昨日今日番組に加わってきてですね。
昨日今日じゃないけどあ、またダメだダメだ、また喧嘩しちゃうこれ
そうですよ、あなた、
ね、すぐ意外がするんだから。
本当ですよ、
うん、
これはちょっと検討の価値ありと
ね、そんな気がしてきちゃいますけどね。
そうですね、うん、あとはただね、これを聞いたブラバンファミリーがね、何と思うかっていうところ、まさにそこにかかっているわけでね。
そういうことです。
ありましてね。
そして聞いてくれているのかっていうね
すごい根本的なところに行っちゃいましたね、うん、
はい、
じゃあ、あの ドリームコンサートのね、企画事務局を立ち上げましてね、細越理恵事務局長のもとね、
名簿の上ではね、
名簿の上で事務局長いいですね、それ私のネタですよで、まあ、あのブラバンファミリーに主だった人にね、はい、これから事務局員就任の打診がいくと思いますんでね、
うん、
そこで揉んでください。
本当かなみたいなね、
はい、
はい、
頑張ろうぜ、
はい、
来年の春やるよ
はい、今週は妄想トークでお送りしました。
いいじゃないか